78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お子様の進路の参考にしてみてくださいね。さあ、今週は先週に引き続き地域食物科学科の望月和樹准教授にお話を伺います。望月先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は食生活と生活習慣病に関する研究をされていると先週伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんでしょうか。
そうですね、まず1年生に対して食物化学入門というふうなことを教えてます、
はい、
でそれで食品学とか栄養学の基礎を勉強した上に、うん、2年生でその食品栄養学というふうなものを教えて、栄養学を教えて、さらに3年生で実習で栄養学の実習を教えてるって感じになります、
うん、トータル 食についての学びを、知識を得ることができるんですよね。うん、そういった授業を受けた学生さんが先生の研究室に入られると思うんですけれども、うん、入ってから学生の皆さんはどのような研究を行っているんでしょうかね。
まあ、そうですね、基本的には栄養学の部門なので、
はい、
栄養学っていうのは基本的に体にとって、うん、そのどういうふうなものがそのなんか成長のために必要かとか、
うん、
病気にならないために必要かっていうことなので、それをなんか動物を使ったりとか細胞を使ったりすることによって研究をしていくっていうことを行っています。
例えばその生活習慣病を予防するにはとか、うん、あとは代謝の変化なども研究されてるんですか。まあ、
そうですね、その糖質をたくさん食べた時にはどういうふうな代謝の変化があるかとか、あと小腸がどういうふうな代謝の変化に応じて、その中消化吸収をしてるかとか、そんな感じの研究も行ってます。
代謝って気になりますよね、うん、やっぱり年齢重ねても変わってきますし、うん、食でもそんなに変わるんだなと思って。
そうですね、
どうでしょう、研究室の雰囲気というのはどのような感じなんですか。
まあ、そうですね、まあ、研究室の雰囲気自体は、まあ、よくある研究室としては、例えば9時から5時まで行ってくださいとかっていう風な研究室結構あったりするんですけども、うん、うちはどちらかというと僕自身が時間に縛られるのが苦手なので、はい、自由に来てくださいっていう感じなんですけど、
いいですね、
クリスタイルで、
はい、
なんですけど、まあ、その分だけ学生の責任は重くなってるのかなっていうところは、うん、そんな雰囲気でやってます。
だからこそこう自分が研究したいものに関して、ね、没頭する学生さんだったりっていうのも多いんじゃないですか。
まあ、そうですね、だから自由に来てる分だけ、なので夜に来てる学生も結構多かったりしますね。
そうなんですね、
だから時間に縛られないと意外と時間に拘束される子がいるんですかね、
しかもこう学生も自分で時間の使い方っていうのも勉強できそうですよね。
そうですね、
さあ、そんな学生の皆さんは将来はどのような仕事を目指されている学生が多いんでしょうか。
やっぱりなんだかんだ言って、まあ、食品系なので食品会社に勤めたいっていう風な学生が多いと思います、ただなんか食品って結構幅広くて、まあ、例えばそのこういう風なあれですよ、メディア系でも食品 その知識とか知ってると役立つことってやっぱりありますよ ね、そういう意味で幅広く、逆に学生さんには食品業界だけじゃなくていろいろな業種があるんで、そっちで生かすこともできるんでっていう風な言い方はしてます、
確かに食自体は、ね、私たちにとっても常に欠かせないものなので、どの分野でも活躍できそうですよね。
そうですね。
先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さはどういったところにあると思われますか。
まあ、そうですね、基本的にはその、まあ、その他の農学部というのは、まあ、例えばその農業のみとか、あと栽培のみとか、あと加工のみとかって感じだったりするんですけども、 子はどちらかというとその農業の栽培とあとそれを取ったものを加工するってこととそれを食べて栄養にするっていうふうなことを一貫とした教育ができるっていうふうなところが、まあ、売りなのかなと思ってます、う
ん、確かに広く学べますもんね、うんうん、さあそしてリスナーの方からも、ご質問いただいています。調布市ののりまきさんから、山梨大学のコーナー勉強になります。食生活とかダイエットって絶えず新しい情報がたくさん出てくるので私もいろいろな話を聞くたびに正しいのかな合ってるとよく思うんですが研究者の世界でも食生活に関する常識が塗り替えられた例ってあるんでしょうかと。
そうですね、うん、基本的にはその例えばその食事をどのぐらい取ったらいいかっていうふうなことに関して言うとそこまで劇的に変わらないっていうふうなことはその分かっています、うん、例えば最近流行ってる糖質制限ダイエットも、本当は昔からもう10年前20年前から糖質はある程度食べなきゃなんないってことが分かってはいるんで、うん、あんまりそういう情報に流されないようにっていうところはあります。
もう確かにもう次に次にと新しいものが出てきますし、うん、食べたいけど痩せたいっていうのも永遠のテーマだったりしますよね。
そこなんだと思います。
なので先生がおっしゃるように先週もねおっしゃってましたけれども、うん、バランスだったりっていう、うん、何か一つね全く取らないっていうのはやっぱり体には良くないっておっしゃってましたもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、あと山梨のゴンちゃんからも食生活について研究されている先生の話なるほどと思いながら聞いておりました。勉強になりますね。先生にお聞きしたいのは夜食です。高校生の息子が勉強しているとお腹が減るというのでいつもおにぎりを夜食として出してしまいます。生活習慣病になる可能性を考えたら良くないのかなとも思うんですがこういうものなら夜遅く食べてもまあ大丈夫というものがあれば教えてください。
まあ、そうですね、うん、なかなか難しい問題ではあるんですけれども、例えばその夕食とかそういう時にあんまりご飯をそのなんか勉強のために早く5分で食べちゃおうとかってすると、うん、一気に血糖値が上がって一気に血糖値が下がってお腹が空いちゃうので、できたらその夕食ぐらいは家族団らんでゆっくり食べてほしいなって、そうするとあんまり夜食を食べなくなる、お腹が空かなくなるってところも出てくると思うので、
そうなんですね、
そんなところも気をつけたりとか、あとはそのカロリーがないけど満足しやすいものやっぱり甘くてそのカロリーがないものちょっと果物とかなので、うんうん、そういうのも取り入れるといいかなと思います、
急いで食べると満腹感はありますけどその分すぐお腹が
空
いちゃうんですね、うん、あじゃあもうしっかりと噛んで、家族と話しながらその時間は食事を楽しむっていう
です、と思います。
心も満たされそうですもんね、ありがとうございます。ゴンちゃんもねママの愛情を感じる質問でしたが、ぜひね息子さんに、フルーツやあとご飯の食べ方教えてあげてください。さあでは先生最後になるんですがこの時間を聞いてくださっているリスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
まあ、そうですね、うちはどちらかというと農学系の栄養っていう風な部門なんですけれども栄養を勉強するところは実は山ほどあって医学部だったりとか管理栄養士を養成する施設だったりとかあと他の農学部もそうだし、薬学部でも勉強できるんですけどもそれぞれ特色があって、まあ、うちだったら農学部の中の栄養を勉強したい子が来てほしいと思ってます、逆に管理栄養士の免許は取れないので、それは管理栄養士養成校に行ってほしいみたいな感じで、そんな感じで特色を間違えないで進路を間違えないでほしいなとは思います。
そうですね、じゃあその特色をこう考えていただいて進路を決めてほしいと、わかりました。望月先生、先週今週と2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますのでぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。